ヘルスアップ通信健康だよりナンバー2平成29年9月1日発行発行編集国分寺市福祉保健部健康推進課郵便番号 185-0024 国分寺市泉町 2-3-8 泉プラザ内電話 042-321-1801市の国民健康保険加入で40歳以上の方へ特定健診・特定保健指導を受けて生活習慣を見直しましょう。健康状態を表す特定健診受診結果は日頃の生活を振り返るきっかけになります。特定保健指導の対象になった方や対象にならないが健康相談を希望する方は個別栄養相談などを利用して生活改善に役立ててください。特定健診を受診する場合と受診しない場合の図があります。図の説明。特定健診を受診すると矢印今の健康状態がわかる絵。正常範囲だったら生活習慣はそのまま来年度も受診し確認しましょう。腹囲が増えた、血圧が上がった、血糖値が上がった、HbA1c が上がった、中性脂肪が上がった、または HDL コレステロールが下がった、などの場合は、メタボ予備群、メタボ該当、半年間の特定保健指導、生活改善プログラム案内を郵送します。ぜひこの機会にお申し込みください。矢印、相談事業を活用して生活習慣を改善へ。生活改善プログラム参加者の変化結果。体重平均 1.3kg 減少。腹囲平均 1.5cm 減少。生活改善プログラム参加者の行動の紹介。体重測定が毎日の習慣になり、体重増加に注意するようになりました。外食のメニュー選びを考えるようになり、回数も控えることができました。ほぼ毎日食べていた菓子パンをやめることができました。飲食、運動の習慣がやっとついたので、次の健康診断が楽しみです。受診しない場合は、今の健康状態がわからない。矢印、メタボ予備群へ。さらに、改善する機会を逃す、そのままの生活が続くと、矢印、脳卒中、心筋梗塞など、へ。図終わり。無料で受診できます。検診で今の健康状態がわかります。現在の生活を維持すればよいのか、改善した方が良いのか把握できます。年に1回の習慣にしてください。国民健康保険加入の40歳から65歳の方、案内の郵送時期、9月上旬までに案内を郵送します。同封の平成29年度特定健診申し込み用紙で申し込みください。定員に達した場合は受付を終了します。申し込み期限12月15日金曜、消印有効。日程通知、受診票等の郵送。申し込み後3ヶ月以内に日程通知、受診票、問診票等を郵送します。受診日時、月曜、水曜、金曜の午後、祝日、年末年始を除く。受付時間、午後0時30分から1時30分。所要時間約2時間。受診期限平成30年2月26日月曜。受診会場国分寺市医師会公衆衛生センター泉プラザ内。申し込み用紙を紛失された場合、直接健康推進課へお問い合わせください。国民健康保険加入の66歳以上後期高齢者医療制度加入の方、 受信票の郵送時期、受信期限、対象者に誕生月ごとに年3回に分けて受信票を郵送しています。誕生月、受信票郵送時期、受信期限の順です。誕生月4月から7月、受信票郵送時期5月上旬発送済み、受信期限10月31日火曜、8月から11月、7月上旬発送済み、12月28日木曜、12月から3月、9月上旬、平成30年2月28日水曜。受信場所、本市、国立市、小平市内の実施医療機関。実施医療機関名簿を受信票に同封します。医療機関により事前予約が必要な場合があります。受信票を紛失された場合、次の1から6を明記し、受信票郵送用切手、6を希望する方は92円切手、希望しない方は82円切手を同封し、健康推進課、受信票の発行元へ。1、特定健診または後期高齢者医療健診、受信票再発行希望。2、氏名、振り仮名。3、生年月日、年齢。4、住所。5、日中連絡のつく電話番号。6、実施医療機関または受診方法がわからない方は、実施医療機関名簿、パンフレット希望。希望しない方は、6は記入不要。受信票は、事前に電話の上、健康推進課での受け取りもできます。共通事項。特定健診は、平成29年4月1日と受信日時点で、国民健康保険に加入している方が対象です。4月2日以降に国民健康保険に加入した方は、特定健診と同じ検査項目の健康審査が受診できます。申し込みが必要ですので、健康推進課へお問い合わせください。年齢は平成30年3月31日時点での年齢です。生活保護世帯で健康審査を希望する40歳以上の方は、生活福祉課市役所第2庁舎へ申し込みください。若年層からの生活習慣病予防や健康意識の向上を目的に、若年層健診25歳から29歳、30歳代健診を実施しています。若いうちからの健康管理は重要です。ぜひ受診ください。
生活習慣病予防はなぜ必要？国民健康保険における平成27年4月から平成28年3月診療分の医療費総額73億6364万1370円、歯科を除くのうち全体の4割弱を、がん、高血圧、糖尿病といった生活習慣病、偏った食生活、運動不足、睡眠不足、喫煙、飲酒などの生活習慣の乱れやストレスが発症に大きく関わっている疾患が占めています。生活習慣病は正しい生活習慣によって予防することが可能であり、たとえ発症しても軽症のうちに治療を受け、生活習慣を改善することで進行を食い止めることができます。一方、重症化すると寝たきりや認知症を引き起こし、生活の質の低下につながる上、通院にかかる負担も増します。各種健康審査、特定健診、がん検診などは皆さんの心身の健康の保持、疾病の早期発見と予防を目的に行っています。特に特定健診は高血圧や糖尿病などの発症リスクを高めると言われる内臓脂肪の蓄積を把握することで、これらの疾患を予防することを目的に行っています。限りある医療費を適正に使用するため、特定健診、特定保険指導を活用し、健康管理に努めましょう。表。 市国民健康保険における医療費の内訳、平成27年4月から平成28年3月診療分。1、新生物がん、10億9390万2250円。2、循環器系の疾患、高血圧など、10億6066万5527円。3、精神及び行動の障害、統合失調症、うつ病など、6億5147万7325円。4、内分泌、栄養及び代謝疾患、糖尿病など、6億802万4501円。5、筋骨格系及び結合組織の疾患、変形性膝関節症など、5億8170万8990円。6、呼吸器系の疾患、5億4350万7335円。7、腎尿路生殖器系の疾患、5億4227万9682円。8、消化器系の疾患、4億8913万9681円。9、神経系の疾患、4億2314万8549円。10、目及び付属器の疾患、3億5671万9550円。その他、10億1306万7980円。計73億6364万1370円。図、市国民健康保険における医療費割合。円グラフです。12時の位置から順に読みます。新生物がん 14.9%。循環器系の疾患 14.4%。精神及び行動の障害 8.8%。内分泌、栄養及び代謝疾患、糖尿病など 8.3%。筋骨格系及び結合組織の疾患 7.9%。呼吸器系の疾患 7.4%。腎尿路生殖器系の疾患 7.4%。消化器系の疾患 6.6%。神経系の疾患 5.7%。目及び付属器の疾患 4.8%。その他の疾患 13.8%。円グラフ終わり。医療機関は正しくかかりましょう。国民健康保険は保険税の収入は減る一方、慢性疾患の増加や医療技術の進歩、高額薬剤の保険適用などで医療費は増加傾向にあり、厳しい運営となっています。限りある医療費を適正に使うためには、特定健診、保健指導を受けて健康管理に努めるだけでなく、医療機関への受診の仕方も大切です。次のような受診は避けましょう。はしご受診。患者の独断で同じ病気で複数の医療機関を受診することを言います。紹介状による転院やセカンドオピニオン、中を除く、中、セカンドオピニオン、患者自身が納得のいく治療法を選択できるよう、治療の進行状況、次の段階の治療選択など、違う医療機関の医師に、第二の意見を求めること、現在の担当医に紹介状や検査データを準備してもらった上で受けるもの、中終わり、医療費の増加につながるだけでなく、検査や処方薬の重複を招き、かえって健康を害することがあります。やむを得ず、他の医療機関を受診する場合は、お薬手帳などを活用し、治療中の病気や服薬中の薬の情報提供を医療機関にするようにしましょう。コンビニ受診。緊急受診の必要がないにもかかわらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に医療機関を受診することを言います。休日、夜間は、 医療機関に支払われる医療費も高く設定されているため、医療費の高騰を招きます。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものですが、コンビニ受診の増加により、本来医療を必要としている救急患者が適切な医療を受けられないといった事態を引き起こします。緊急でない限りは、外来診療の時間内に受診するようにしましょう。健康コラム、9月9日は救急の日です。具合が悪くなったり、怪我をした時の備えはできていますか？いざという時に慌てないよう、救急時の備えをしておきましょう。救急箱の中身を確認しましょう。備えておくと便利なもの。体温計、三角巾、ハサミ、トゲ抜き、包帯、救急絆創膏、ガーゼ、ガーゼ止め用テープ。常備薬は使用期限を確認し、適宜補充をしましょう。救急車を適正に利用しましょう。救急車の出動件数は、年々右肩上がりとなっている一方、救急搬送された人の半数以上が、入院の必要のない軽症でした。緊急性がなく、自力で病院に行けるときには、救急車以外の交通手段を使いましょう。こんな時は迷わず119番。呼びかけても反応がない。普通に喋れない、声が出せない。脈がない、心臓が止まっている。救急車を呼ぶかどうか迷ったら、東京消防庁救急相談センター、#7119、携帯プッシュ回線。042-521-2323、#7119につながらない場合、ダイヤル回線。24時間年中無休。子供の健康相談室、#8000、携帯プッシュ回線。03-5285-8898、#8000につながらない場合、ダイヤル回線。月曜から金曜、午後6時から11時。土曜、日曜、祝日、年末年始、午前9時から午後11時。救急車を利用するときのポイント。いざ救急車を呼んで病院に行くとなったとき、次の手順を身につけておくとスムーズです。1、救急車を呼ぶ、119番。2、消防庁本部からの質問に答える。火事ですか、救急ですか、の質問に、救急です、と答えましょう。その後、救急車が向かってほしい場所について聞かれるので、答えましょう。外出先で救急車を呼ぶときは、近くの建物の名前を伝えると良いでしょう。電柱や自動販売機に住所が表示されていることもあります。3、状況を手短に説明し、応急手当の指示を仰ぐ。救急車が到着するまでに時間がかかります。いつ、どこで、どうしたかを手短に伝え、応急手当について指示を聞きましょう。4、病院に向かう準備をする。受診に際して用意しておくと便利なもの。保険証、診察券、お金、患者の靴、普段飲んでいる薬、お薬手帳、乳幼児の場合以下のものを追加。母子健康手帳、紙おむつ、哺乳瓶、タオル。5、救急車が到着したら、患者の状況について質問されるので答えましょう。普段の健康状態やかかりつけ医などを日頃からまとめておくと便利です。紙面下のお知らせ。問い合わせ先保健課、電話042-325-0111。国民健康保険に関すること、内線314。高齢者医療に関すること、内線319。